ガラテヤ書の4章の真ん中辺までもすでに行ったんですけれども、今一度復習するところから入ってみたいと思います。ですからガラテヤ書の4章の1節から読んでいきます。ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこのような幼稚な教えの下に奴隷となっていました。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものを贖い出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そしてあなた方は子であるゆえに、神をアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に遣わしてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力無価値の幼稚な教えに逆戻りして、再び新たにその奴隷になろうとするのですか。あなた方は各種の日と月と季節と年とを守っています。あなた方のために私の労したことは無駄だったのではないかと、私はあなた方のことを案じています。お願いです、兄弟たち、私のようになってください。私もあなた方のようになったのですから。あなた方は私に何一つ悪いことをしていません。ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは私の肉体が弱かったためでした。そして私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれました。それなのにあなた方のあの喜びは今どこにあるのですか。私はあなた方のために証ししますが、あなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか。それでは私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうか。あなた方に対するあの人々の熱心は正しいものではありません。彼らはあなた方を自分たちに熱心にならせようとして、あなた方を福音の恵みから締め出そうとしているんです。良いことで熱心に慕われるのはいつであっても良いものです。それは私があなた方と一緒にいる時だけではありません。私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために海の苦しみをしています。それで今あなた方と一緒にいることができたら、そしてこんな誤調でなく話せたらと思います。あなた方のことをどうしたらよいかと困っているのです。まあ、ここまででもってすでにですね、もう事実というのか説明したものから今一度も復習に戻ってみたいと思います。ガラテヤ地方の人たちがポーロから福音を聞いて生まれ変わるようしたというのは、律法に従ったからではなく信仰によるものだとポーロ自身が説明している。事実その通りです。ポーロの肉体に加えられている迫害の後を乗り越えて、キリストに対する信仰によって救われたもののわけなんです。でポーロは十字架のイエスというものを、十字架で達成した啓示として与えられているものを伝道いたしました。律法を伝道したんではありません。真理を知ることで、イエス様が真理ですから、イエス様というものを知ることで自由になるということがガラティアの人たちにははっきりと昔理解をされていた。でその真理というものをはっきりと理解させるためには信仰というものを持たなければいけないということになるわけです。まあ、これがですね、ガラテヤ書の4章で今まで説明したところなんですけれども、なぜかというと、ガラテヤ書の3章の24節では、これ一つ前の章ですけれども、律法は信仰へ導くためのものだと言っている。律法はキリストへ導くためのものだとも言っています。そして29節では、3章の29節では、あなた方がキリストのものであれば、キリストを信じれば生まれ変わりをするという。そしてあなた方はそれによってアブラハムの子孫だという。そして約束による相続人なのだと3章の終わり29節で説明しております。アブラハムを通して約束されている祝福を受け取ることができる資格が与えられている人というのがアブラハムの子孫です。そして約束による相続人だという、神様が持っている財産を受け取ることができるものとなっていると言っている。4章の初めではその相続人というものについての説明をしたわけです。でもう少しこれを元に戻すとですね、ガラテヤ書のもうちょっと前に戻しますと、異邦人として 血縁的に言ったらばアブラハムと関係のないはずのものが霊の上でアブラハムの子孫となっているのにかかわらず、血縁的に言ったらばアブラハム、そしてその子のイサク、そしてその子供、孫、そのひ孫といった具合に生まれてきているものであっても、アブラハムの子孫と呼ばれていないものがいるということを説明しようとするときには、信仰というものを理解していなかったらいけないということを以前に説明したわけです。こういうことからですね、ポーロ自身がガラテア地方のクリスチャンに向かって、あなた方が救われた、そしてクリスチャンになったのは信じたからか、律法を守ったからか、どちらなのかということを説明しようとしていたわけです。そしてその説明の中にですね、4章では子としての身分を授けられた、成人式に出た、元服式を行った者は一人前の子供と見られているという説明をしたわけです。養子になったのではありません。でそういうような事態からポーロがいろいろと苦しみを受けながらも伝道していた者に対して、そのポーロの苦しみ、肉体の上での迫害、あるいは石を投げられた時にいろんな傷といったものを乗り越えて、ガラテア地方の人たちというものはキリストに対する信仰を持ったわけです。生まれ変わりとしました。そしてポーロは、だからあなた方はアブラハムの子孫となれているんだということを説明しようとして、でその説明がですね、実は21節、4章の21節から入ってるんです。これが今日の分野に入ります。だから21節から読んでみたいと思う。律法の下にいたいと思う人たちは私に答えてください。あなた方は律法の言うことを聞かないのですか。そこにはアブラハムに二人の子があって、一人は女奴隷から、一人は自由の女から生まれたと書かれています。女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれたのです。このことには比喩があります。例え話となっている。この女たちは二つの契約です。一つはシナイ山から出ており、奴隷となる子を産みます。その女はハガルです。そのハガルはアラビアにあるシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら彼女はその子供たちと共に奴隷だからです。しかし上にあるエルサレムは自由であり、私たちの母です。すなわちこう書いてあります。喜べ、子を産まない不妊の女よ。声を上げて呼ばれ、海の苦しみを知らない女よ。夫に捨てられた女の産む子供は、夫のある女の子供よりも多い。兄弟たちよ、あなた方がイサクのように約束の子供です。しかしかつて肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。しかし聖書は何と言っていますか。奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は決して自由の女の子供と共に相続人になってはならない。こういうわけで兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく自由の女の子供です。まあ、大変ですね、複雑な言い回しをしているから分析していきましょう。アブラハムの子孫となれていると3章の29節で言った言葉は、自由の子供か女の奴隷の子供なのかという面から今度は説明をしようと21節から始まった。言い方を変えますと、律法に束縛をされた奴隷の生活というものと、十字架で達成している自由を手に入れる生活というものと、どのような違いがあるのかというのをここから説明しようとしているわけです。そして最終的には、あなた方が生まれ変わる人の信仰によるんじゃないか、律法を守ることでないではないかという結論にポーラを持っていきたい。で特にですね、このガラテヤ書の4章の21節から今日読むところ、それから31節までの間でもって、これを読んでいるときに何か出来事から言ったら頭の中でもって追いつけないようないろんなおかしな出来事が書かれているんですけれども、これを読むときに注意をしていただきたい点は、いつも頭に入れて読んでいただきたい点は、4章の5節でもって、子としての身分を受けるようになった、子としての身分を授けられた、元服式を済ました実の子というものは自由なのか、それともその時点でまだ束縛をされているのかという点から解釈をしていか言っていただかないといけないものになります。元服式を済ました実の子供、親から財産をもらっている実の子供というのは自由なのか、それともまだ家庭教師の養育係の下にいるものなのかという点から考えなきゃいけないんです。 で、こういう点がですね、どういうふうにしたらもっと理解できるかというと、ここに書いてある女の奴隷の子は肉によって生まれたというこの23節での意味がはっきりと分かってくると、この21節から31節までの教えがはっきりと理解できることになってきます。だから21節から分析をしていきたいと思う。律法の下にいたいと思う人は私に答えてください。あなた方は律法の言うことを聞かないのですか。この時点まででもすでに分かっていただけるように、片側でポールは信仰というものを引っ張り出している。イエス様に対する信仰です。片側では律法というもの、まあこのガラテヤ書で主にこれは割礼というものを律法の代表者としたんですけども、律法に縛られるというものとこの比較をして喋ってるんですけど、律法をというものは信仰とは違うということは言ってるけれども、律法というものは大切ではないと言ってるかといったら、実はそうではないんです。この21節です。というのもこのガラテヤ書をですね、説明するとき、時には人によってはガラテヤ書では信仰は大切だけど律法は大切ないと教えてるという言い方をする方もいるんですけど、律法が大切じゃないんではない。律法は大切なんです。この点を注意しながら、律法というものの下にいたいと思う人は律法の言うことを聞きなさいと21節でポールが言っていることになる。なぜかというとですね、じゃあなんで律法というものを大切でないと言っているんではない、大切だと言っているのかということをまず先に聖書から証明しましょう。でそれからその先に進みたいと思う。マタイの福音書の5章を開けていただきましょう。マタイの福音書の5章の17節でイエス様の口からこういうことを言ってる。こう書いてあります。マタイの5章の17節、私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。だから戒めのうちの最も小さいものの一つでも、これを破ったりまた破るように人に教えたりするものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを守りまた守るように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれますとイエス様が言ってる。じゃあその律法を今守れと言っていない、信仰がもっと大切だと言っている理由は何なのか。ロマ書の10章の4節を言っているわけ、見ていただきましょう。ロマ書の10章の4節を見ていただけますと、これいきなりそこだけ引き抜くんですけれども、ロマ書の10章の4節ではキリストが律法を終わらせたので信じる人は皆義と認められるのです。マタイの5章では律法を成就させると言った。ロマ書の10章では律法を終わらせたという完成させています。だからその観点から律法が大切でないと言ってるんじゃないけれども、その大切であるその律法はすでにイエス様が十字架の死から蘇った時点でもって完成されちゃっている、それから新しいものに移ってるということを考えなきゃいけないわけです。だけどもヤコブ書ではその律法の一つを破ったら律法全部を破ったのと同じになる。だからガラテヤ書の4章の21節では律法の下にいたいと思う人は私に答えてください。あなた方は律法の言うことを聞かないのですか。律法を守りたいという人がいるんだったら律法の全部が示す通りにしなきゃいけない。イエス様でもって律法終わってるんですよ。そして神の義となって生きることができるようになってる。だけれども律法の下で生活をしたいという人がいるんだったら、この律法がですね、実は古い契約の下での生活だということを後ほど証明します。だから古い契約で生活をしたいというのだったら、今の時代、恵みの時代、信仰の時代でないもので生活しなければいけないものを望んでいることになると言ってる。ここでちょっとうるさい、めんどくさい、七面倒くさいことを言うようなんですけれども、ガラテヤ書の4章の21節は律法という言葉が2つ 使われております。一つはですね、律法の下にいたいと思う人はという意味で律法という言葉が使われている。二つ目には、律法も律法のいうことをというふうにして律法という言葉が二度使われている。これはちょっとですね、うるさいことになるんですけれども、原本を食っていきますと、ギリシャ語を食っていくと、ここにはですね、定冠詞というのがないんです。律法の下にいたいと思う人はというときに、あの律法、この律法というふうに特別に決めたものがない。定冠詞がないんです。ということは、その人の律法も律法の言うことを聞かないのですかというときの、この律法には実はこれ定冠詞があるんです。あの律法をで教えていることを従いなさい、守りなさいということになる。定冠詞のある律法というのは何かというとですね、これは聖書で言っている律法というのは全部これモーゼの、神様がモーゼを通して教えている律法です。だから律法の下にいたいと思う人、だからこれ定冠詞がないから一般的な律法ですよ。律法の下にいたいと思う人はモーゼの律法での言うことを聞かないのかと21節で言っていることになるわけなんです。で、その律法というのが何なのか、信仰というのが何なのかというのをもうちょっと先まで行くと説明をさせてくれる。だから22節に行きましょう。そこにはアブラハムに2人の子があって、1人は女奴隷から、1人は自由の女から生まれたと書かれています。実はですね、皆さんが聖書を食っていくと、アブラハムは2人の子供だけ持ってるんじゃないんです。合計8人子供持ってます。なのに22節では、アブラハムには2人の子があると書いてある。だからまず最初にですね、8人子供があるということを証明しましょう。で、それからって、なんで2人だけをポールが取り上げているのかという説明に入りたい。で、だんだんとですね、この律法の下にいるものはといったもの、それから信仰の生活はというようなものがだんだんと説明されるから、今この問題、21節の問題はそのまま置いといてですね、22節での内容に進みたいと思う。アブラハムには実は合計8人の子供がいます。なのにガラテヤ書4章22節では2人の子があるとしか書いてない。本当に8人いるのかどうか、なんで2人だけでないのかというのをまず先にリストにいたしましょう。創世記の16章を食っていただきたいと思います。最初の1人を出します。創世記の16章を見ていただきましょう。こういうふうに書いてあります。アブラハムの妻サライは彼に子供を産まなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。サライはアブラムに言った。失礼しました、これまだ名前が変わる前ですから、アブラムです。ご存知のように、主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母となれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。ちょっと説明させていきましょう。あの当時の習慣では、これは日本でも昔はあったんです。貸して3年、嫁いで3年、子なきは去る。 嫁に行ってから3年間子供がなかったら、その嫁さんは離婚されてしまうというような教えがあの時にあった。だから子供を産むことのできない奥さんというものは、妻は自分の身代わりとして女奴隷を出して跡取りを産ませる。子供を産んだ後でその女奴隷はまた奴隷の身分に戻る。その子供は自分の亭主の子供というか、まあ夫婦の間の子供として育てるという風習があったわけです。ほんでそれに対してサラがアブラムにそういうこと言った。3節、アブラムの妻サライはアブラムがカナンの土地に住んでから10年後に彼女の女奴隷のエジプト人ハガルを連れてきて夫アブラムに妻として与えた。 カナンの地に住んだのがアブラムが75歳の時ですから、これ85歳の時というのになる。彼はハガルのところに入った。そして彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って自分の女主人を見下げるようになった。そこでサライはアブラムに言った。私に対するこの横柄さはあなたのせいです。私自身が私の女奴隷をあなたの懐に与えたのですが、彼女は自分が身ごもっているのを見て私を見下げるようになりました。主が私とあなたとの間をお裁きになりますように。アブラムはサライに言った。ご覧、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。彼女はあなたの好きなようにしなさい。そこでサライが彼女をいじめたので彼女はサライの元から逃げ去った。主の使いはアラノの泉のほとり、シェルへの道にある泉のほとりで彼女を見つけ、サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのかと尋ねた。彼女は答えた。私の女主人サライのところから逃げているところです。そこで主の使いは彼女に言った。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。また主の使いは彼女に言った。あなたの子孫は私が大いに増やすので数え切れないほどになる。さらに主の使いは彼女に言った。見よ、あなたは身ごもっている。男の子を産もうとしている。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れたから。彼は野生のロバのようになり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して住もう。そこで彼女は自分に語りかけられた主の名をあなたはエルロイと呼んだ。それはご覧になる方の後ろを私が見て、なおもここにいるとはと彼女が言ったからである。それゆえその井戸はベール・ラハイ・ロイと呼ばれる。それはカデシとレベデの間にある。ハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだその男の子をイシュマエルと名付けた。ハガルがアブラハムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であった。イシュマエルというのがまず先に生まれた。これ一人です。女奴隷ハガルから生まれました。二人目に行きましょう。創世記の21章に移っていただきます。創世記の21章の一節から読むとこう書いてある。主は約束された通りサラを顧みて、仰せられた通りに主はサラになさった。サライというのがサラに変わりました。アブラムがアブラハムにこの時点で変わっている。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたこの時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは神が彼に命じた通り8日目になって自分の子イサクに割礼を施した。これで2人になった。私は先にアブラハムの子供は全部で合計8人いると言った。あと6人いるか。いるんです。3人から6人目までは1人の女から生まれています。創世記の25章を開けていただきましょう。創世記の25章の一節から読んでみたいと思う。アブラハムはもう一人の妻をめとった。この時に実はサラがもう死んじゃったんです。その名はケトラといった。彼女は彼にジムラン、ヨクシャン、メダン、メディアン、イシュバク、シャーハを産んだ。6人でしょ。これで ケトラを通して6人の子供を産んでる。合計8人でしょ。なのにどういう理由でポーロはアブラハムとケトラとの間で生まれた子供のことを全然ガラテヤ書で取り上げてないのか。なぜガラテヤ書の4章の22節ではそこには2人の子供があったと書いてるのか。まあ、これをですねもうちょっと詳しく調べていかないとガラテヤ書の4章のここから先の勉強にならないから、もうちょっとこの2つをですね背景から調べていきましょう。覚えておいていただきたいのはこれは信仰か律法かということの違いをですねアブラハムを説明するためにこれ使ってるんですよ。そうしておいて信仰によるものがアブラハムの子孫だということを最後に証明しようとしてこういう具体例を出している。 だから背景からいきましょう。今一度創世記の今度は15章に戻っていただきたい。創世記の15章の一節からこの背景になるものを見てみましょう。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエレーゼルになるのでしょうか。これは奴隷です。奴隷の息子が跡取りになるのかという。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるんでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。アブラムは、後ほどのアブラハムは、跡取りが欲しい。だから跡取りがあったら私の財産から何か全部渡すことができる。神様が祝福してくれたものを全部私の跡取りに渡せる。だけど跡取りがいない、跡取りが欲しいと言った。それで神様の方では、あなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継ぐと約束をした。ところがですよ、アブラムは妻のサライとの間で子供が生まれるとはこの時点で考えていなかったんです。16章の一節に言っていただきましょう。これは先ほども言うんだけども、もう一度読み直しをいたします。そこでどうしたか。アブラムの妻サライは彼に子供を産まなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。サライはアブラムに言った。ご存知のように、主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。アブラムの妻サライは、アブラムがカナンの土地に住んでから15年後に彼女の女奴隷エジプト人ハガルを連れてきて、夫アブラムに妻として与えた。彼はハガルのところに入った。そして彼女は身ごもった。アブラムが75歳の時に神様がお前を祝福すると言った。で10年後になって、だからアブラムが85歳になった時に、妻サライから勧められて女奴隷ハガルとの間でイシュマエルを産みました。産んだ時にもちろんアブラムは一つ年を取るか、86歳になった。それでその後でですね、もう読む必要ないと思うけど、その後でもって今度は17章に行くと、アブラムが99歳になった時に神様がアブラムに向かって、お前と契約を立てる、お前に跡取りが生まれる、割礼を受けろと言った。そしてイサクを産んだことになります。気をつけていただきましょう。イシュマエルはアブラムの子供か子供でないか、現代風に言ったらイシュマエルはアブラハムの子供か子供でないか。アブラハムの子供でしょ。じゃあイサクはアブラハムの子供か子供でないか。当然子供でしょ。両方ともアブラハムの子孫です。違うのは母親の立場が違う。ハガルは女奴隷です。生まれた子供はアブラハムの子孫ですよ。生まれた時点でこれアブラハムの跡取りです。だけれども女奴隷ハガルはアブラハムとの間で子供を産んだら、跡取りを産んだら、また奴隷の身分に戻らなきゃいけない。イシュマエルは生まれた子供はアブラハムの跡取りになれる身分です。 けれども奴隷の子供ということには変わりがないわけです。ここまで問題ないと思う。サラの方はサライと言われていたもの、後ほどサラになったものはアブラハムのただ一人の妻です。イサクを産む前でもイサクを産んだ後でもアブラハムの妻であるという身分に変わりはありません。ハガルはその前はサラの女奴隷だった。それがサラの身代わりとしてアブラハムとの間で後取りを産んだ。でまた女奴隷の身分に戻る。だからハガイの方は身分が変わります。サラはこの方はいつになってもアブラハムの奥さんという妻という立場、身分は変わっていない。イサクは制裁の子だということになる。そうしてくるとですね、このガラテヤ書の4章の実は今の22節に入るわけなんですが、じゃあそのイシュマエルとイサクとの違いというのは、片方が女奴隷が母親である、片方は母親がアブラハムの妻であるというだけの違いかということになる。今一度あの当時の習慣を申し上げましょう。結婚した奥さんが制裁が、子供を産むことができなかったら、跡取りが作れなかったら、自分のところにいる女奴隷を通して跡取りを産ませます。跡取りは自分の子供として育てる。だからイシュマエルは当然アブラハムの子供であり、サラにとっても自分の跡取りの子供として入れなければいけない身分になっている。そうしたらじゃイサクとイシュマエルとの間で身分の上で違いがあるか、もしあるとしたらどこが違うのか。実はその違いをガラテヤ書の4章23節で教えているんです。ポールが指摘をしようとしているこの2人の間での違いはこういうもんだということを言おうとして、ガラテヤ書の4章の22節と23節と引用しているんです。女奴隷の子は肉によって生まれた。2つの肉体が結びついたがために子供ができるようになった結果、当然子供が生まれたというものだと言ってる。自由の女、これサラの子供は約束によって生まれた。アブラハムもサラも、アブラハムが99歳、サラが89歳、肉体的に言ったら、年齢的に言っても生理的に言っても子供が産めない体になってますけれども、神様が、これは創世記の17章なんですが、食っていただきましょう。創世記の17章では神様がアブラムと契約をして、アブラハムと呼べ、サラはサライと呼んじゃなけない、サラと呼べ、あなたと契約を立てると言った後でもって、これは創世記の17章の15節から始まるところでこうなっています。実際に読んでみます。創世記の17章の15節では、また神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない、その名はサラとなる。私は彼女を祝福しよう、確かに彼女によってあなたは一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する、彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。でアブラハムは笑いました。100歳の者に子供が生まれるだろうか、さらにしても90歳で女の女で子供を産むことができるだろうか。つまり私が言いたい点は、イサクの方は自由の子供、サラの子供は神様が約束をした、サラとアブラハムとの約束をした。そして神様によってアブラハムとサラとの肉体が変えられました。そしてイサクが生まれている。イシュマエルの方はサラと、昔のサライとアブラム、今のアブラハムと両方が同意の上で自分の女奴隷を使って勝手に子供を産ませています。自分勝手な行動をとってイシュマエルを産ませている。イサクは神様が約束をして
アブラハムもサラも肉体が変えられて子供が生まれている。本当に変えられているか。ロマ書の4章では変えられたと約束をしている。ロマ書の4章の18節から見ていただきましょう。彼はこれアブラハムのことです。望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んでも同然であることと、サラの胎の死んでいることと認めても、その信仰は弱まりませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。原本ではそして行動に移せましたという言葉が書かれている。だからこそそれが彼の義とみなされたのですと書いています。この二人のイシュマエルとイサクとの違いは何かというと、ただ単に母親が片っぽは女奴隷だった、片っぽは正妻の子供だったというだけではありません。片っぽは自分が勝手に考えて作った言葉です。片っぽは神様が約束をして肉体を変えて作ってくれた子供です。横道になるけれどもですね、今一度ガラテヤ書の4章の23節を見ていただきましょう。23節には、女奴隷の子は肉によって生まれと書いてあります。この言葉はですね、まあ知ってめんどくさいことになるけれども、ギリシャ語で言うとこれはサルクスというギリシャ語が使われています。サークスというのかサルクスというのか分かりませんけれども、ちょっと小さいルが入るんだろうと思う。このギリシャ語の言葉、肉によってと訳されている言葉はですね、こういう意味がある。感覚から来るものという意味があります。ここからですね、ちょっと横道に入りましょう。まず第一の横道は、神様はいつアブラハムに、あるいはアブラムに跡取りというものを約束したのか。創世記の12章言っていただきましょう。創世記の12章の1節から始まるところで、神はその時もちろんアブラムです。アブラムにこういう約束をいたしました。創世記の12章です。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。まあ、あとは除いて結構です。一番最初に神様がアブラムに約束をした時に、あなたは大いなる国民とする、つまりあなたから子供たちがたくさんできるという約束をいたしました。当然この中に跡取りが入ってるわけです。で15章に行くと、創世記の15章に行くと、アブラムよ恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きいと言った。そしてアブラムは、神主よ、私には何をお与えになるんですか。私にはまだ子がありません。跡取りがない。私の家の相続にはあのダマスコのエレーゼルになるんでしょうかと言ったのに対して、そしてアブラムがさらに、ご覧なさい。あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるんでしょうと言ったら、主の御言葉が彼に望み、こう言いました。そのものがあなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれて出てくるものがあなたの後を継がなければならない。あなたから跡取りが生まれる。ということを創世記の12章ではすでにこれは75歳の時に神様が約束をした。それに対してですよ、女房のサライの方もアブラムの方もその神様の約束が、言葉が現実になるまで待っているということをしませんでした。待ちきれなかったんだろうと思う。でもだからどうしたかというのが、先ほどから読んでいる創世記の16章なんです。 アブラムの妻サライは彼に子供を産まなかった。彼の女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名はハガルで言った。サライはアブラムに言った。ご存知のように主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母となれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。サラの方は自分の考えというもの、常識といったもの、理論といったもの、経験といったものに基づいて女奴隷を通して跡取りを作ろうと考えてアブラハムに提案いたしました。感覚から来るものでしょ。後ほど感覚でないものから来るものがあるからこう言うんです。アブラムはそれに同意いたしました。で行動に移している。ところがですよ、この時点まででもって神様がアブラムに、あるいは後ほどのアブラハムに向かって女奴隷を通して跡取りを与えると約束をしていたかどうかを皆さんしっかりと見極めてほしいんです。しておりません。神様は一体何と言ったか、アブラムに向かって何と言ったか、創世記の15章の今一度一節から読み直しをします。何遍も読んでるけど今一度読み直しをします。15章の一節から読むと、神様はアブラムに向かってこういう返事をしています。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。主よ、神主よ、私に何をお与えになるんですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスクのエレーゼルになるんでしょうか。奴隷のこと言ってます。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるんでしょうと申し上げた。ここまでアブラムの言葉ですよ。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれて出てくる者があなたの後を継がなければならない。その者、誰か。奴隷でしょ。奴隷から生まれた者が後取りになってはいけないとアブラムに神様が言っている。アブラムの方ではこの神様の言葉をはっきりと認識をしていなかった。サラの言う方に負けちゃった。でサラに従いました。そして感覚に基づいて、でも肉に基づいてイシュマエルを産んでいます。こういう質問も出てくるから、これ先に申し上げておきましょう。創世記の15章の4節では、神様はアブラムに向かって、ただあなた自身から生まれて出てくるものがあなたの後を継がなければならないと言ってるじゃないか、だからアブラムとサラの身代わりとしての女奴隷との間から生まれるものという意味にも取れるんではないかという意見が出てくるかもしれません。アブラム、お前自身から生まれて出てくるものがお前の後を継がなきゃいけない。だから女の方はサラでなくたって、女奴隷だっていいではないかと神様が言っているんじゃないかという解釈ができるかもしれないんです。こういう解釈をするということはですね、神様は夫婦というものをどのように見ているのかということを理解をしていないときに持つ質問です。神様は夫婦というものをどう見ているのか、創世記の2章に移っていきましょう。創世記の2章の24節では神様がこういうことを言いました。それゆえ男はその父と母とを離れ妻と結び合い、2人は一体となるのである。神様はアブラムとサラというのは別個に見てるんじゃない。夫と妻とは一つと見ています。だからあなた自身から生まれるという言葉にはアブラムとサライとの中から生まれるという意味なんですよ。はっきり言いましょう。神様は夫婦以外の誰かと肉体関係を結ぶというのは全部会員と見ています。 あの当時の習慣では、自分の奥さんに子供がなかったら、跡取りが生まれなかったら、女奴隷をどうしてこうしてというのがあるかもしれないけど、神様が教えた方法ではありません。だからアブラム、お前から生まれるものがって言った時、アブラムとサライとの間から生まれるもの以外には神様見ていない。だけどアブラムはこの時点でそれを捕まえることができなかった。ここでもってですね、また横道に入りましょう。あと3つほど質問が出てきます。でもガラテヤ書から離れてですね、こういう横道に入るの申し訳ないけれども、これ非常に大切なことになるから、この横道に入らせていただく、いや面白いことが勉強できます。まず一番先に見ていただきたい質問の一つはですね、考えてほしいものは、創世記の16章の4節から始まっていることです。読んでみます。創世記の16章では、アブラムの妻サライが女奴隷ハガルと一緒になって跡取りを産みなさいとサラアブラムに言った。でアブラムがそれ動きました。4節からいきました。彼はハガルのところに入った。そして彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って、自分の女主人を見下げるようになった。そこでサライはアブラムに言った。私に対するこの横柄さはあなたのせいです。私自身が私の女奴隷をあなたの懐に与えたのですが、彼女は自分が身ごもっているのを見て私を見下げるようになりました。主が私とあなたとの間をお裁きになりますように。アブラムはサライに言った。ご覧、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。彼女をあなたの好きなようにしなさい。そこでサライは彼女をいじめたので、彼女はサライの元から逃げ去った。まあ、考えてください。まだ先に行くんだけど、もうちょっとここまで先に質問しましょう。ハガルはすでに身ごもりました。跡取りが生まれている。アブラムも知ってる。サライも知ってる。そのハガルをそのまま置いておけば、アブラムは自分の跡取りが生まれるというのを知ってる。だけども、サライの方があんなのを飛ばせと言ったもんだから、じゃあお前の自由にしろと言って、サライがハガルを置い飛ばしちゃった。跡取りこれないものにしようといたしました。そこでサライが彼女をいじめたので、彼女はサライの元から逃げ去った。7節。主の使いは荒野の湖のほとり、シェルへの道にある湖の泉のほとりで彼女を見つけて、サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのかと尋ねた。彼女は答えた。私の女主人サライのところから逃げているところです。そこで主の使いは彼女に言った。この9節が質問です。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。また主の使いが彼女に言った。あなたの子孫は私が大いに増やすので数え切れないほどになる。質問はこうです。女奴隷というものはいつになっても女奴隷です。主人を、この場合にはサライです、を見下げてはいけないものなんです。それに対してサライがハガルをいじめた、跡取りである子供を宿したままのハガルをいじめたように、ハガルはサライのところから、アブラムのところから逃げ出しました。ところが9節では主の使いが現れてきて何と言ったか、サライのもとに帰りなさい。私の質問は、どういう理由で天使はハガルに向かってサライのところに帰れと言ったのか。まだそれだけじゃ終わってません。もう一つのこれ比較をしなきゃいけないことがある。創世記の21章を開けていただきましょう。今のこれに引っ掛けてですよ。まだ質問まだ終わってません。創世記の21章を開けていただきましょう。イサクが生まれました。8節に行きましょう。その子は育って父離れした。アブラハムはイサクの父離れの日に盛大な宴会を催した。その時サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子が自分の子イサクをからかっているのを見た。実はこれからかってるんじゃない、いじめてるんです。それでアブラハムに言った。このはしためをその子と一緒に追い出してください。このはしための子は私の子イサクと一緒に跡取りになるべきではありません。そのことは自分の子に関することなので、アブラハムは非常に悩んだ。すると彼はアブラハムに仰せられた。その少年とあなたのはしためのことで悩んではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるからだ。しかしはしための子も私は一つの国民としよう。彼もあなたの子だから。翌朝早くアブラハムはパンと水の皮袋を取ってハガルに与え、それを彼女の肩に乗せ、その子供も 子供ともに彼女を送り出した。そこで彼女はベールシェバの荒野をさまよい歩いた。川袋の水が尽きたとき、彼女はその子を一本の灌木の下に投げ出し、子供だってもちっちゃくないんですよ。もうこの時にはもうすでにもうイサクはもう14、15歳になってるわけです。自分は矢の届くほど離れた向こうに行って座った。そこで彼女は、私は子供の死ぬのを見たくないと思ったからである。それで離れて座ったのである。そうして彼女は声を上げて泣いた。神は少年の声を聞かれ、神の使いは天からハガルを呼んでいった。だからこれハガルだけは泣いたんじゃない、イシマエルも泣いてたわけです。ハガルよ、どうしたのか、恐れてはいけない。神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ。行ってあの少年を起こし、彼を力づけなさい。私はあの子を大いなる国民とするからだ。神がハガルの目を開かれたので、彼女は井戸を見つけた。それで行って川袋に水を満たし、少年に飲ました。神が少年と共におられたので、彼は成長し、荒野に住んで弓を射るものとなった。こうして彼はパランの荒野に住み着いた。その彼の母はエジプトの国から彼のために妻を迎えた。さあ、ここで質問出しましょう。先ほどの創世記の16章の時には、跡取りを身ごもったハガルに対して、おいとばせという言葉でもっておいとばした。そうしたら主の使いが来て、ハガルに向かって、お前はサライのもとに戻れ、身を低くしていろと言った。ところがですよ、イサクが生まれてから、イシマエルがイサクをからかったら、これ父離れした時で多分2歳ぐらいと思うんですけども、そうしたらば、今度は天使が現れた時にハガルに向かって、さらに謝って戻れと言っていない理由は何なのかというのが第一の質問なんです。二つ目の質問に行きましょう。今一度創世記の16章の9節を見ていただきます。ハガルに向かって、あなたの女主人のもとに戻りなさい、そして彼女のもとで身を低くしなさいと言っている。主の使いはどういう理由でハガルにこれを命令したのか。もしもこの時に主の使いがハガルがサライから逃げ出すのを許していたらば、でサライの元に戻れと言わなかったとしたらば、一体どうなるか。これが質問の二つ目です。まあ二つ目の答えを先に申します。多分そうしたらば、アブラムはまた別の女奴隷と関係を持って跡取りを作る方向に進んでいたと思うんです。なぜかで言ったら、アブラムとサライとの間では跡取りができない。だけどアブラムとハガルの間では子供が生まれるところまで行った、妊娠した。だったらもう一つ別の女と関係したら、またその子供に妊娠させることができるんじゃないかと考えた動きを取る。これは何の動きか。感覚でしょ、常識理論で考えた結論でしょ。神様は何と言ったか、お前とサライとの間であなた自身から跡取りが生まれると言った。神様の道とは全然違う方向をまた取ってしまう。だからそれをさせないためには、ハガルがサライのところに戻らなきゃいけないんです。とするとまた質問が出てくる。じゃあ創世記の21章でもってイシマエルが大きくなった、イサクが生まれた、父離れをした、で盛大なお祝いをした時にイシュマエルがイサクをいじめたがゆえに、今度はハガルとイシュマエルと追い飛ばしちゃった。アブラハムの方では自分の子供です、イシュマエルは、だから生かしたくなかった。だけどサラの方が絶対にあんなのを追っ飛ばせと言ったもんだから、14歳のイシュマエルとハガルと追い出しています。神様がアブラハムに向かってサラの言う通りにしろと言った。じゃあどういう理由で神様はこの時点ではイシュマエルが14歳になった時には 神様の方がイシュマエルを追い飛ばすことを許しているのか。こういう質問の答えをですね、聖書から見つけることができると、神様という方がどういう方なのかはっきりと理解できるようになります。二つの理由を考えなきゃいけない。これ二つの質問に対してですよ。この時点でもすでに自由の女、セサイ、サラとの間に跡取りイサクが生まれています。イサクが生まれたということは何なのか。神様の約束したものがすでにもう現実になった証拠でしょ。だからイサク生まれたんでしょ。自分の肉体が、サラの肉体も変えられて生まれたということになると、アブラハムもサラも肉体の上でもって、つまりこれが先ほどの肉の サルクスとギリシャ語で言われたものです。感覚の上でもって、常識でもって、理論でもって、自分の経験で、風習でもって、習慣でもって行動を取らなくても良いことになっている。信仰での行動の結果はもうすでにイサクとして現れてきています。これが一つ。イシュマエルはあの当時ですね、実はもっと年取ってた。計算してみますと、イサクが生まれた時にすでにイシュマエルは13歳ですから、それから2つ経ってイサクが父までのした時ですが、16歳か17歳です。その16歳17歳になっているイシュマエルが父離れをした子供2歳のイサク跡取りをからかった。これどういう意味を持つのか、大切。どういう理由でこの時点で神様はイシュマエルがとハガルと追い出すことを賛成しているのか。16歳年上と見ていただきましょう。16歳の子供と見ていただきましょう。片っぽ2つの赤ん坊です。イサクが生まれてくるまでの間、自分が14になるまでの間、自分はアブラハムの跡取りとして取り扱われていた。そこでもって今度はイサクが生まれました。そうしてくるとどういうことになるか。自分が今まで跡取りと思ったけど、自分は奴隷の子供です。イシュマエルこれ当然知ってる。自分が跡取りと思ったのに向こうに子供が生まれちゃった。わずかな今度ちびっ子が生まれた。自分が跡取りと思ったのが全部向こうに行っちゃった。どうなるか。もしあのチビがいなかったら、私がこれだけの財産も全部跡取りになれるという考えが浮かんできます。サタンが思い起こさせてくれる。そうしてきたらばどういうことになるか。このイサクをないものにしちゃったら、また相続権が全部私のところに戻ってくる。14、16の男の子が2歳の子供を何かする、これは簡単です。難しくないとすると、イサクをないものにしたらという考えが頭に浮かんでこなかった。サタンが必ずというほど考えを起こさせてくれます。その時にですよ、もしもこの考え、こういう考えをイシュマエルが持った時に、それを自分の母親ハガルに言ったら、ハガルはこの考えどうするか。賛成するか、反対してそれを止めるか、どっちか。自分は女奴隷です。ひょっとしたらば自分の子供がそれだけの財産を取れる跡取りになったら、当然母親である私のことも大切にしてくれるだろうと考えなかったかどうか。アブラハムは当然自分の亭主になる、跡取りの父親ですから、私がサラを追い飛ばしてアブラハムの女房になれるというふうなことを考えないと思うかどうかというのを考えてほしいわけです。お家騒動です。日本だってあるでしょ。だから神様は創世記の21章では、イサクが父離れをした時点ではイシュマエルをお家騒動の源を追い飛ばせということに同意をしたことになるんです。ここでもって大体最初の第一番目の質問も答えが出たと思う。またもう一つ質問があります。だけどもこのもう一つの質問はですね、これも時間がないから来週に伸ばしましょう。こういうふうにして聖書を読んでくるとですよ、 まあ、これは完全に横道の横道なんですけど、こうやって読んでくると非常に面白いことが分かっていたけれども、そういった面白いことが分かったときに、もう一つ言えるのは、神様はちゃんと一つ筋の通った通りの動きを取ろうとする。人間の方が勝手な動きを取りますと、それを何とかして正しい方向に動かせるように神様はいろんな苦労をしている。だってこんな苦労をしながら、最終的にはそのハガル、それからイシュマエルというものをアブラハムの子孫からどかそうといたしました。でもう一つ、これから大切な教えがここから引き出せるからですね、それを来週皆様にお知らせしたいと思う。一体神様はどこまで物事を考えて動いてくれているのか、我々がそれを片っ端から感覚でもって神様の教えと別の道でもってみんなぶっ壊そうとしているのかというところの教えまで、今のこの出来事から、二人の子供がいたというところから証明できます。感覚で動くと、その影響はどこまで続くのか、現在もまだ続いています。アブラハムが生まれてからこれで4000年です。だけども、あの時のアブラハムの間違いが感覚で動いた時の結果が今でも続いている。